リノと
ケイスケの
ポンノポンノ。イランからって木村リノセコロクレヘアン。
イランからって原田ケイスケセコロクレヘアン。よろしくお願いします。
お願いします。
今日は何のお話ですか？
はい、今月は何でしたっけ、あ、そう、伝承者育成事業の第5期生が無事に終了しました。ありがとうございましたっていうお話をしたいと思います。
伝承者育成事業って何ですか？
伝承者育成事業っていう事業は、公益財団法人アイヌ民族文化財団さんの事業の一環で、2008年から、2020年までは、第4期生までは、第4期生までは白老でやってたんですけど、
はい、
第5期生から、ビラ取町に移りまして、
うん、
で、何ですか、3年間アイヌ文化をみっちり学べるっていう授業で、はい、そうです。
ね、
そういう授業です。
まあ、はい、学校じゃないけど学校みたいな感じで、
そうなんです。
3年間通ってもらって、
はい、朝の8時半から夕方の4時半まで毎日アイヌ文化のアイヌ語だったり、まあ踊りだったり、
本当全般ですか、
はい、儀礼だったり食文化だったり、
うん、
木彫だったり刺繍だったり、うん、編み物だったり、はい、
す
ごい、いろんなことをやります。
それは誰が先生になってるんですか？
先生はですね、町内の、うん、木彫家の方だったり、
うん、
まあアイヌ語で、アイヌ語だとビラトリ町の教育委員会の関根健二先生だったり、
はい、
はい、あとはですね、一応町外の方とか、まあ、道外の方とかも講師で呼ぶこともあったりとかして、
うん、あ、もう本当いろんな分野の
そうですね、
スペシャリストか、
はい、
スペシャリストをお呼びして、
そうですね、
3年間学ぶと、はい、そんなプログラムがあるですね。
そうなんです。でも第5期生が終了したわーっていうのと同時に、第6期生がまた4月からスタートすることになっておりますので、
うん、
はい、これからも伝承者育成事業に注目っていう感じではありますが、
おー、いいですね。
そう、第5期生の岡本智也くんと飯塚清子さんは何度か FM ピカウシに出てる。
じゃあ別にこのくだりやんなくてもよかったのか。
なんで？だからそのお二人がなんか、
いや、まあだから前に伝承者育成事業って説明したのかな。
説明したのかも。じゃあおさらい。ごめんなさい、おさらい。
おさらいでした。
そうか、そういうことか。
リノちゃんは何なの？伝承者育成事業にどう関わってるんですか？
そうですね。なんであなたそんなに詳しいのと気持ち悪くなったかと思うんですけど、別にファンっていうわけじゃなくてですね、
うん、
私は伝承者育成事業の管理運営のお仕事をしています。
なるほど。
なんか、よく先生って間違えられるんですけど、うん、講師の方はそのスペシャリストの方たちなんですけど、私は管理運営なんで、そのスケジュールを組んだり、
うん、
なんかそういうお仕事をしてるんですよね。
なるほど、なるほど。
サポート的なお仕事をしてます。
なんか書類とか管理したりとか。
そうですね。
なるほど、大変ですね。は
い、なんで気持ち悪いくらいに詳しいんです。
そうですか。
はい。
まあ、それが終わったと。
そうですね。なので。
5期生が終わったと。
はい。3年間。
うん。もう3年間ずっと関わってたんですか？
いや、1年目までは、ビラ取町役場の方で管理運営を行ってたんですけど、
うん、
2年目から、私たちの会社ですね、ビラ取町アイヌ文化振興公社に委託先がまあ移って、
うん、
そこから私が関わらせていただいてる。ということになります。
なるほど。まあ僕らが大学生の時、ウレシパクラブだった時も、
はい、
その担い手は存在してて、その時は旧アイヌ民族博物館白老の方でやられてたんですけど、うん、やっぱりそれが終わってから、
うん、
働いてる人たちはすごいスペシャリストっていうか、やっぱり一目置かれる存在に今もなってて、はい、ウポポイで働いてたりしてますよね。
う
ん、
そうですね。
もうウポポイで働いてて、うん、で、まあ、踊りとかだったら、舞踊家っていうのか。
そうですね。
だったらもう、引っ張ってる人たちみたいな感じになってるから、担い手ってすごいんだなって、
う
ん。
あ、そうだ、ビラ取町に伝承者が移ってきてから、アイヌ語と工芸にすごい力を入れてて、
うん。
アイヌ語はもう週に1回絶対あってですね、終了した皆さんは、結構もう日常会話くらいならアイヌ語で話せるよ、みたいな人が、すごい生み出されてるんで、 すごいそれは成果なのかなって思うのと、やっぱ工芸も、やっぱ木彫とか刺繍とかたくさんやってきたんで、あ、3年目は厚織りもやったんですよ。
あららら、すごいね。
もう本当一定線に編み物もできるし、木彫りもできるし、刺繍もできるし、で、厚織も折れるみたいな人材が育ってってるんだなって思ったら、まあ素晴らしい事業ですよね。
そうですね。
私も受講したい。
まあそういう人本当に多いですよね。
第7期生で。応募しようかな。
7期で。まあね、アイヌ語は僕も関根健二さんが上司なんで、あの3年、初年度からか、1年目から僕も関わらせてもらってましたけど、最初に比べると本当、今の完成度ってすごくて、本当最初はアイヌ語の単語も知らなかった人が、もう全然スラスラ喋れるようになってるんで、すごい有意義な、事業だなぁと思っております。
そうですね。なんか担当してる私も、なんか研修に絶対担当者が、まあもう一人担当者いるんですけど、担当者がつくっていう決まりを一応会社で作ってて、で、私も一緒に研修を受けたりとか、そういうことをやらせていただけるので、まあなんか私自身も勉強になっちゃってる。
なるほどね。
だからなんか、で、伝承者の研修を一緒に、まあ地域の人とかも受講したりとか、なんかそういう機会がもっと増えたら、こう街で勉強できる。
そうだね。
研修生と一緒になんか勉強できるみたいなのあったらいいな。
そうですね。
研修生も街の講師の人に学ばせてもらって、で、街の学びたい人も研修生から学ぶみたいな仕組みが、長年かけてできればいいなと思います。
はい。まあね、あの、白老の時と比べて踊りとかはやっぱり少なくなったのかな。
うん、ね、まあ、少なくなったというか、その時の研修生に合わせてやりたいって私は思ってるんで、また第6期生で来た人が、いや、いろんな地域の踊り習いにみんなで行ってみようよってなったら。
結構自由が利くんだ。
そうですね、私がカリキュラムに入れたいと思います。
あら、こんな力を持ってらっしゃる。
持ってます。
まあね、提案はできると。
そうです、提案はできる。
なるほど。
そうですね。なんで、まあ、その時来てくれた研修生に合わせたプランで、でもまあ、いろんなとこで差ができたり偏ったりしないように、まあ、やっていけたらいいなとは思いますけど。
じゃあ次の募集は3年後ですか？
そうですね。
2026年。
はい。もう第6期生はですね、メンバーが決まっちゃってるんで、そういう感じになってます。
はい。いいですね。僕もやろっかな。
あ、私がやりたい。
そうですか。
はい。
ね、なんかあるの？制限みたいなの。
そうですね。原則なんですけど、まあ、35歳までっていうことにはなってます。18から35歳まで。原則ですけどね。はい。
なるほど。
なんで、別に年齢制限超えてても、入っている方もいらっしゃいますし、だから、原則なので、その年によりという感じになってしまいますが。
はい。
はい。
まあ、また3年後。
そうですね。募集があったら、また FMP パウチでご報告したいと思います、
うん。はい。ありがとうございます。じゃあ、今日はここら辺で終わりたいと思います。はい、せーの。
いやいだいけれー。
ついうぬからんのー。